市ヶ谷教会の礼拝へようこそいらっしゃいました。9月になりました。9月になったと同時に少し空気も秋の気配を感じることができるようになりました。もう気象予報士に言わせるともう秋と言っていいということなんですけど、でもなんとなくまたあの暑さがぶり返すんじゃないかななんていう気持ちを持ちながら過ごすこの頃ですございます。さて、今日のお話、福音書ですが、イエス様がガリラヤ湖の水の上を歩いて渡るという奇跡のお話でございます。これは数ある聖書の中にある奇跡のお話の中でも一般的にもよく知られておりますお話と言っていいでしょう。で、よく見るとですね、今日の福音書のすぐ前にあります出来事を、もし聖書を手元にお持ちの方は見ていただきたいんですが、そうするとですね、ここにあるのは例のパンと魚の奇跡のお話が書いてあります。これはちょうど先週の日曜日の福音書テキストだったわけです。これも有名なお話ですよね。ですから2匹の魚と5つのパンの奇跡、そしてすぐその後に湖の上をイエス様が歩くという奇跡、この2つが続いて書いてある、出てきているというのが今日のこのマタイ福音書なわけであります。じゃあこういうふうに大変有名な2つの奇跡を並べて書いたのはマタイだけかと思ったら嘘ではありません。マルコ福音書でもヨハネ福音書でもそうなっていました。2つ並んで書いてあるんです。まず2匹の魚と5つのパンの奇跡、そして続いて湖の上を歩くというふうにいずれもなってます。福音書の中で、4つある福音書の中で一番最初に書かれたと言われているのがマルコによる福音書ですね。それからおよそ10年ぐらい経過してからマタイ福音書が書かれたとされています。さらにそれから10年ぐらい後になってからヨハネ福音書が書かれた。聖書学者たちはこのように、説明をいたします。ですから、神学的にもその聖書学に基づいて、研究がされているわけであります。ですからマルコ福音書からヨハネ福音書まで20年間が経過しているということですよね。さっきも教会学校の子どもたちにお話してくださいましたが、これ2000年ぐらい前の出来事であります。書くことだって大変、さらにその書いたものを記録して保存するということを今の私たちと同じレベルで考えることはできないわけであります。非常に大変なことだった、難しかった。それにもかかわらずこの2つの奇跡物語はくっついたまま、つながったまま今日まで伝えられ、私たちの手元で残されている。それを今日私たちも聞いているわけであります。パンと魚の奇跡の後で日は沈みかけておりました。夕方になっていたんですね。パンと魚を食べた5000人の群衆はそれぞれもう夕方になったので家路に着いたわけであります。解散していったんであります。そして弟子たちはというと船でガリラヤ湖を渡ろうとしたのであります。そこにイエス様は一緒にいなかった。そしたら強い風が吹いてきて湖が荒れ始めた。 弟子たちがそれに不安を覚えて、どうしよう困ったなと思っているその時に、イエス様が向こうの方から湖の上を歩いて弟子たちのところにやってきたというのであります。パンと魚の奇跡に引き続き、これもまたそのまま信じろと言われてもなかなかできることではありません。なんといっても自然界の法則に逆らったことが一体どうしてできるんだろう、イエス様だってそんなことできるんかいな、こういうふうな反応をする私たち、それはごく当たり前のことでございます。イエス様は湖の上を歩いて渡っちゃなんかいないよ、それはありえない。ギリシャ語の原点の聖書を正しく読んでいないから、あなたたちはそういうふうに誤解した解釈をするんだ、こんな考え方を持つ人もいます、たくさんいます。ギリシャ語を読んだら違うんだよ、こういう言い方なんですね。そしてギリシャ語からもう一回訳し直して、本当は湖の水面水面を歩いたのではなくて、イエス様は湖の岸の近いところの浅瀬をザブザブザブと歩いて弟子たちの船のところにたどり着いたのだ、こういうふうに訳して解釈する人もいます。聖書学者ではないですが、メディカルドクター、お医者さんの皆さんもご存知の気仙語に聖書を訳した東北の訛の一つ、気仙語に聖書を訳した山浦春次さんという方がいらっしゃいますよね。この人なんかもその一人です。ヨハネ福音書のその部分を彼はその独自の彼なりの訳し方をしたわけであります。ギリシャ語から訳してるんですね。ちょっとそれをご紹介したいと思います。山浦春次さんの訳、すでに暗くなっていたけれども、イエスのことイエスと書いてます。イエス様はまだ弟子たちのところに来ていなかった。そのうち大風が吹いて湖が荒れ始めた。一里と半分ぐらい漕ぎ出したとき、弟子たちはイエス様が湖の縁を歩いてきて、ザブザブと小舟に近づいてくるのを見て、なんとまあ危ねえぞと心配した。イエス様は弟子たちに声をかけなさった。俺だ、心配するな。こういう訳でございます。勝手に山浦さんがこういうふうに訳したのではなくて、さっきも言ったようにギリシャ語をひも解きながらこういう意味に考えて訳せると、訳してやったんですね。確かにこちらの方が、リアリティがあるといいますか、そして原点ギリシャ語から訳したんであればこっちの方が本当じゃないかなって考えたくもなってきます。さてイエス様はガリラヤ湖の水の上を歩いたんでしょうか、それとも岸辺の浅瀬をザブザブと歩いたんでしょうか、どっちが本当なんでしょうか。本当にこれは奇跡なのか、私たちにとっても興味深いことですけれども、まず私たちの関心が向かうべき矛先はそこではなくて、つまりその時の実際がどうだったかということよりも、その前にこれを書いたマタイが、そしてマルコが、ヨハネが何を伝えたかったか、何を伝えようと思ったかでございます。マタイが伝えたかったこと、それはイエス様が湖を 歩いたことか、それとも岸辺をザブザブと渡ってきたことなのか、そういう観点から考えると、マタイやマルコたちが書き留めて伝えたかったことは、岸辺をザブザブと歩いて渡ったことではないでしょう。そんなこと書いても人々は感動しません。イエス様がガリラヤ湖の湖の上をすいすいと不思議にも渡っていったことを彼らは書きたかったのであります。パンと魚の奇跡に続けて、これがこうして記録されていることを考えても、その後の歴史に伝えられましたイエス様の出来事というのは、やはり湖の上を歩いたという奇跡を福音書記者たちは伝えたかったのであります。事実がどっちだったかということよりも、福音書記者たちがイエスの何を伝えようとしたかを読み取る、それが神様の言葉として聖書を聞く聞き方でございます。我々の頭で理性で理解できるようにと解釈するという、これはいわば私どもの都合であります。そういう私たちの都合で聖書を読むというのは、これは御言葉を聞く姿勢として正しい読み方とは言えません。湖の上をイエス様が歩いたという出来事を外してこれを読んでしまうと、福音書記者たちが伝えたかったメッセージを見失ってしまうのであります。で、マタイがこの福音書を書いたのは、イエス様が復活し、そして昇天した後のことですね。つまりイエス様がいなくなってから、書いたことはもちろんでございます。マタイは12人の弟子とは違いますので、イエスの復活を見てはいません。見てはいないけれども、いまだホットな話題として彼らは聞いていたんです。復活からおよそ半世紀、50年ほど経過しているにもかかわらず、いまだその話がずっと続いていた。そのマタイが自分でも福音書を書こうと思った時に、彼はどんなことを頭の中で考えながら書いたんだろうかということを、私もふとこう思うわけであります。先ほども言ったように、マタイはもうすでに出来上がっていたマルコの福音書をどこかで知ったことでしょう。で、それ手元にあったかもしれません。それを読んでます。そこでマルコの福音書と出会ったわけであります。あるいは読む前からたくさんのいろんな人たちの噂から、人から伝え聞いて、この出来事を知っていたかもしれません。湖の上を歩くというお話だけじゃなくて、パンと魚の話 も同じように聞いたり読んだりして、やがてマタイが知るところとなったわけであります。そしてマタイはある時、よし、自分でもこの福音を書こうともう思い立つわけであります。マルコの福音書を参考にしながら自分なりの福音書を綴るんです。マルコに倣ってマタイは二つの奇跡、これを自分も二つまとめて書くことにしました。で、こういった時の気持ちというのは、マタイの気持ちをちょっと想像してみてください。イエス様の奇跡を二つ続けて書き綴ろうとしたに違いないんであります。パンと魚の奇跡も、湖の上を歩く奇跡も、マタイは目撃したわけではないけれど、それをイエスの奇跡としてそう理解して書き留めて 伝えたのであります。奇跡として伝えるんですけれど、湖の上を沈まないで歩くという誰にもできないことをやってのけたことだけを伝えたかったわけではありません。それに続いて起こる出来事も奇跡同様にマタイは伝えたかったと伝えようと思ったのであります。ですからマタイのこの記事というのは他の2つの並行記事と比べても結構分量があるんですね。強風で船が沈みそうになり恐ろしくなった時にイエスが彼らに声をかけたんです。安心しなさい、私だ、恐れることはない。このイエス様の励まし激励の言葉というのはマルコ福音書にもヨハネ福音書にも出てまいります。3つの福音書ともほぼこの言葉は同じです。安心しなさい、私だ、恐れることはない。湖の上を歩くという出来事はただただこれすごいという驚きだけでございましたが、今のこの3つの言葉には励ましという大きな力があったのです。湖の上を歩いているイエス様を見て彼らは恐れましたけど、イエス様が語られたこの3つの言葉、安心しなさい、私だ、恐れることはない、これは彼らを大いに励ましたのであります。いなくなったと思っていたイエス様が実は私たちと共にいてくださった、そのことを確認できる言葉だったのです。このこともマタイは私たちに伝えたかったのであります。安心しなさい、私だ、恐れることはない、3つのメッセージ、ごく普通の言葉ですが、弟子たちをこの3つの言葉がどれほど元気づけたことか分かりません。マタイはこの奇跡物語に秘められた言葉の力を伝えたかったのであります。イエス様がいなくなって50年経過した今はイエスを信じる人たちが集まってそこからキリスト教会が誕生していきます。ユダヤ教の礼拝だけでは復活のイエスを覚えることはできない。自分たちだけで密かに集まってイエス様を礼拝したんです。ユダヤ教の指導者たちの目を避けながら地下に隠れて集まってそこでパンを裂いて復活のイエスを彼らは礼拝したのであります。おそらく心穏やかではなかったでありましょう。私たちは今心穏やかにイエス様を礼拝していますが、復活があってから50年の地、ユダヤ教の目を気にしながら礼拝している彼らはビクビクしていたのであります。恐る恐るでありました。その恐る恐るはガリラヤ湖の上を自分たちだけでガリラヤ湖を船に乗って自分たちだけで渡っていかなければならない弟子たちの心の内とも重なってまいります。安心しなさい、私だ、恐れることはない。この言葉によって勇気づけられたのは弟子たちだけではありません。福音書を書いたマタイの時代を生きる恐る恐る礼拝して集まっていた人たち、イエス様がいなくなった今もその時も教会に集まって共に祈り
パンを裂いていた人たちにもそのままこの言葉は力のこもったメッセージになりました。イエスは今も生きておられる。今も私たちと共にいるんだ。そういうメッセージにこれはなる。マタイはそのように確信をしてこれを書いたに違いありません。今日私たちもこのマタイの熱意を伝えたいという思いを、今を生きる私たちもそのまま受け取りたいのです。イエス様はいるかと言われれば、今はいません。イエス様は2000年前の人ですけれども、主イエスは時を超え次元を超えて今も私たちと共におられるのです。安心しなさい、私だ、恐れることはない。このイエス様の言葉を私たちも今日そのまま受け取ることができるのです。お祈りいたします。愛する主よ、私たちに御言葉をお与えくださりありがとうございます。福音書を書き留めたマタイ、ルカ、ヨハネ、マルコ、彼らの熱い思いを私たちも御言葉を通して受け取ることができます。復活した主をどうぞ私たちもこの不安な時代にあって信じ抜き、信じつつ日々送ることができますように、どうぞ信仰の弱い私たちを疑いから自由にし、あなたを信じて与えられた命を生きることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。